今日は敬老祝福式ということでですね、この教会の、70歳以上の皆さんを、特に、敬老ということでお名前を呼び上げたわけですけれども、70ぐらいじゃ年寄り扱いはいかんなということでですね、ちょっと基準を見直さなきゃいけないんじゃないかと思ってますね。100歳以上の方が4万人以上いらっしゃるそうですし、全国で、はいはいはいはい、ね、本当に、長寿社会であります。でも本当にこの、年を取るということがですね、いろんな問題といいますかね、特にその介護の問題とかその健康の問題とか、いろいろそういう、なんかマイナス面が強調されてますけども、年を取るということは本当に素晴らしいことですね。いや、人間はむしろ年を取ってこそ本物になっていくというか、成熟していくべきですよね。年を取れば取るほど人間として豊かになり、美しくなり、素晴らしくなっていくべきだと思うんです。でそのそういう方々の生き方をまた若い者も学んでいくということでなければならないと思うんですけれども、今日は実り多き人生と題してですね、これまで霊の結ぶみということについて、11回ほどお話をしてまいりましたけれども、そのまとめをしたいと思います。そして年を重ねるということを通してですね、私たちの人生がますます豊かになるようにという、ことを願いながらお話をしていきたいと思うんですけれども、何度も読んでおりますが、ガラテヤ書の5章の22節と23節に、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です、これらを禁じる掟はありませんという約束が、あります。ここには9つのですね、霊の実と呼ばれるものが あるわけですけれども、これらはですね、私たちの心に実る、美しい品性のことであります。この9つの実が私たちの心の内に実っていく。そしてそれらは今読み上げました9つのものはですね、私たち自身とそして周囲の人々を幸せにするものですね。これを持っていても誰も損もしないし、傷つかないし悲しむ人はいません。私たちが獲得するものっていうのは何かを獲得すると何かを失うということが多いんですね。でもこれらの霊の結ぶ実をどれだけ獲得しても誰も損しない、誰も不幸にはならないんですね。神のなさることというのは、まさに完璧だと思うんですけれども、これらのものは与えられるものではなくて実るものだと言われています。霊の結ぶ実と書いてあるのは、それは果物の実がなるように、時間をかけて、栄養をもらって徐々に実っていくということなんですね。お願いをしたらポンと手に入るという類のものではないということです。我々はそっちの方にもう慣れてますから、金さえ払えば何でも手に入るという時代なので、どうやったらこれをもう取ることができるか、獲得することができるかということばかり考えてますが、この霊の実というのはですね、こうじわーっとなっていくんですね。時間をかけて実っていくものだと言われているわけです。でその実は霊の結ぶ実と書いてありますけれども、これは聖霊ですね、神の霊によって生きていくときに知らず知らずのうちに実るものなんです。狙ったからといって出てくるというものではありません。気がついたら実っているというものでありまして、それは霊の導きに従って生きるときにと書いてありますけれども、この今読みませんでしたその前後にはですね、霊に従って生きるか肉に従って生きるか そのどっちかだと言ってるんですね。肉というのは私たちの生まれつきの意思のことです。私たちが生まれつきの意思、こう教育されない、また学ばない、コントロールされない生まれつきの意思で生きていくとですね、そこには争いがあったり混乱があったり破壊があったりするんですね。しかしそれに対して神の霊に従って生きていくときに、そこにはこのような心の実の実が実る、そこにはそこに美しいものが生まれてくるということを言っているわけです。まあクリスチャンの方々はこの霊の実ということはですね、まあ前からよくご存じだと思いますけれども、つまり霊に従って生きる、神の思いに従って正しく生きているときに、これらの実は自然に実っていくんだということはですね、実ってないということはどういうことかということなんですね。これが厳しいところなんです、この話の。みんな実ってほしいと思うけれども、何年経っても私は実らんということになるとですね、これは生き方を考えなきゃいけないということです。私も含めてなかなか実らんな、ね、まああったらいいな、でも私は実らないんじゃないかと、ね、諦めちゃいけません、ね、これは霊の導きに従って生きていくときに必ず実っていくものですから、もし実っていないとするならば、たとえクリスチャンであって信仰があって教会に来ていたとしてもですね、本当の意味で神の霊の導きに従っていないということなんです。どこかでこの自分の生まれつきの意志、肉の意志に従ってしまっているときに、これらの実が実らないということなんですね。チェック機能もあるわけです。セルフチェックですか。人に言うことないですよ。あんたないねとかね。あんたクリスチャン長いことやってるけど全然実っとらんねとかね。そういう必要は全然ありませんから。お互いに言い合ったら大変なことになりますからね。あんたいつも暗い顔して喜びの実が実っとらんねとかね。あんたには全然自制の実がないねとかですね、そういうことを言い出して大変なことですから、決して人のことは言えない自分に対して、こうチェックするものですからね、よくよく言っておきますよで、まあ、この十何回にわたってですね、この九つの実についてお話をしてまいりました。でちょっとざっとですね、振り返っていきたいと思うんですね。で聞き逃した方とか、そういやそんなこともあったけど忘れてしまったという方は、ホームページに、私のこれまでの説教は全部出てますから、お聞きくださったらいいということになっておりますけれども、まず最初の実は愛なんですね。愛で、この愛というのは全ての実の土台となるものです。で、ある聖書学者はですね、あるいはある人たちは霊の実というのは愛なんだと、でそれ以外の8つはこの愛ということを別の言い方をしているんだというふうに言った人もいます。スポルジョンなんかもそうですけれども、そういう話をいたしましたが、まあ、別にこれはどれが一つだとかどれがバラバラとかそんなこと必要ないんですが、もちろんこの愛というのは聖書の言うアガペの愛ですね。これは皆さんもご存知の通り無条件の愛であるし、また敵をも愛する愛であるし、また犠牲の愛ということですね。何かしてくれたら愛するわけじゃない、好きな人だけ愛するわけじゃない、ね、楽して愛するわけじゃない、その逆です。その本物の愛を私たちのその心に持つことができたらですね、これなんと幸せなことだと思うんですが、愛とは行動によって表されるものですか。ルカの10章にイエス様が言われました。行ってあなたも同じようにしなさい、行ってやりなさいっていうのが愛ですから、待ってて思ってなさいっていうんじゃダメなんですね。待ってて、ああ愛したいなとか愛はあるんだけどなんていうのね、これは全然ダメですね。言ってそのようにしなさい、そのようにって同じようにというのはイエス様がしてくださったようにということですね。イエス様が完全な見本を見せてくださってますから、イエス様がしてくださったようにあなた方もしなさいというのが、愛であります。 どんどんいきたいと思いますが、続いて喜びですね。喜びはいわゆる感情の喜びではありません。何かあって嬉しい、カープが勝って嬉しいとかですね、あともう 0.5 ゲームだとか、そういう喜びではなくて、どんな時にもなくならない喜びのことです。ハッピーではなくてね、ジョイなんですね、英語で言うとこのね、ハッピーというのは何かあると嬉しいのがハッピーですから、アンハッピーにもなる、ね、幸せでない、嬉しくないということもある。でもジョイというのは変わらない喜び。この喜びというのは神の真の喜びはですね、神への期待感がもたらす、神への期待感がもたらすものだというお話をしたと思うんですけどね、まあ、別の言い方をすると神へのワクワク感って言って、ますます分かりにくいことですけども、つまり、感情的には辛いなとか悲しいなとか嫌だなとかって思った時に、いや今こそ神様は何かしてくださるんじゃないかという期待が生まれてくる。あ、今こそこれは神様の出番だと、ワクワクしてくる、この気持ちがですね、霊の実のもたらす喜びなんです。そういう気持ちが皆さん出てきますか、悲しい時に。ああもうダメだな、苦しいな、ダメだな、諦めよう、シューッとこう風船がしぼくようにしよう、こうそういう時に、いや待てよ、今こそ神様なんかしてくださる時じゃないか、そういうワクワク感がね出てきた時には、これは霊の実が実ってる証拠なんですよ。でもその実を実らせるためには、トニー・カンポールというアメリカの説教者が、喜びは神への十分な献身の生活によってのみ生まれると言っています。救いは神からの賜物である。罪許されて神のことされ永遠の命を得ているというのは、これは神様からの賜物、ギフトです。プレゼントですから。誰でも信じるならば得ることができます。でも本当の喜びというのは得るものじゃないですから。ギフトじゃありません。これ身ですからね。これは神への十分な献身の生活、神様との信仰生活の中で徐々にこう実っていく。つまりいろんなことを経験して、その中で神様が働いてくださった、あの時も神様が働いてくださったじゃないか、あの時もこういうことがあったじゃないか、あの時も神様の恵みは、ああもうどうしようもないと思った時に働いたじゃないかっていうことがですね、繰り返されていく中で生まれてくるワクワク感。そんな話をしたなって思い出されますか。平和ね、これは平和記念礼拝の時にお話をしたことですけれども、平和とか平安とか訳される言葉ですが、神との平和、そして人との平和、自分自身との平和、この3つの平和の側面があるという話をしましたけれども、いずれもですね、大切なものです。そして特にこの人と人との平和ということを考えるときに、まず大切なのは理解であると。平和と訳されているシャロームというヘブライ語はですね、これは完全であるという意味だということを申し上げたんですね。完全であると、健全であるとか完全であるとかね、良い状態であるという意味ですね。ただ波風が立ってないと、表面上の戦争がないということではないんですね。辞書で平和っていうことを調べると戦争がないって書いてあります。それは聖書が言ってる平和じゃないんです。ヘレン・ケラーは、理解のない平和はいらない、私が欲しいのは平和をもたらす理解だって言ったんですね。つまり相手のことを心から理解して分かり合うときに、たとえそこにいろんな行き違いがあったり、それこそ表面上の喧嘩があったりしても、その信頼関係は壊れない。理解が欲しい、理解が必要、それこそが本当の平和だと言ったんですね。理解の上に平和は生まれる、また努力の上に平和は生まれるものです。イエス様は平和を作る人は幸いであると、神の子と呼ばれると言われました。平和は作り出すものなんだと、こう組み上げていく、こう家を建てるように建てていく、作るという言葉を使われたんですね。結ぶという言葉は聖書の中にはないんです。平和を結ぶなんて言葉はね、 平和はね、作り上げると、努力をしてこう作り上げていくんだということです。また平和は犠牲の上に生まれるものです。イエス様は神と私たちの平和をもたらすために自らを十字架の上に貼り付けにされ、そして命を捧げてくださいました。十字架を通して神と私たち両者の間に和解が生まれたんですね。犠牲のない平和はありません。続いて寛容についてお話をいたしました。これは忍耐とも訳される言葉でありますけれども、まあ、2つの意味を持っていると。それは苦難や痛みに耐える力、痛みとか苦しい時にそれを我慢する力であるということと同時に、心広く人を許し受け入れる力、人に対する忍耐、自分自身の忍耐、まあ、この2つの側面があるというふうにお話をいたしましたけれども、なかなかこれは育たないですね。忍耐力は育たないです。ある人がですね、先生、忍耐が欲しいんです、今くださいって言ったそうですけどね、わかります？このジョーク、今ください、今欲しいんです、忍耐今欲しい、忍耐力がないわけですよね。だから今欲しいって、そんな簡単にもらえるもんじゃありません。今日欲しい、今欲しい、とんでもない。このまさに忍耐こそですね、時間が生み出す身ですね。時間がかかります、時間が必要です。でもただ我慢してるだけじゃ生まれないんですよね。その時にこのマタイのイエス様の言葉を引用してお話ししたのを覚えていらっしゃると思いますけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。先ほどもキャロルさんが Rest というね、休むという歌を歌われましたけれども、イエス様のところに行くならば私たちは安らぎを得るんですね。人生の重荷を負って、なんでこんなこと背負わなきゃいけないのか、なんで私はこんな思いをしなきゃいけないのか、一生こんな重荷を抱えて生きていくのかと思った時に、イエス様のところに行きます。イエス様は私たちに安らぎを与えてくださいます。しかしその荷物を全部ここに置いてきなさいとね、あとあんた自由ですよとは書いてないです、聖書の中に。その続きがある。私の首輝きを追いなさいという、首輝きというのは動物が荷物を運んだり、荷車を引いたり、あるいは田畑を耕すすきや桑を引いたりするときにこう肩にかける道具ですね。現物は今ほとんど見ることはできませんが、ベトナムのなんか水田の写真とか見たことないですか？水牛がこうなんかこう、あれは首輝きですよ。ヨークね、英語で言うとこのヨーク、首輝き。あれは何のためについてるかというと、何かを引っ張ったり耕したりするためについてるんですよ。だから重いですよ、やっぱりね。引っ張る方は重いし、そこに負担がかかってるんだけど、目的があるわけです。だ同じ重さを抱えるのでも、目的もなく抱えさせられるのと、何かの目的のために抱えるのでは、その重さの感覚が違うじゃないですか。イエス様おっしゃってるのはそういうことなんです。なんで私はこんなものを背負わされてるのかと思っている人に対して、私がじゃああなたにその首輝きを与えよう。これは目的を持った重さであると。目的を持った、苦労であるし重りであると。でもそれを抱えて歩いていくときに必ずそこに何か生まれるんだと、つまり目的があるんだというふうにおっしゃってるわけです。しかも私の首輝きは追いやすい、イエス様の職業は大工ですから、まさにこの首輝きを作っておられた方ですね。私たちに合った首輝きを作ってくださいます。私たちのあった試練の中で逃れられなかったものはないと聖書にありますね。必ず逃れることができるし、でもイエス様の与えてくださっている首輝きを追って生きていくときに忍耐が生まれるんです。本当の意味での忍耐が生まれる。 そうでなかったら、ただまあ人生苦しかっただけだ、辛かっただけだ、悲しかっただけだということになってしまう。もう二度とあんなものは追いたくない。イエス様の首を追っていくときに、あ、そこに何かが生まれてくる、また背負わせてください、また追わせてくださいという気持ちになっていくんじゃないでしょうかね。あんまりグダグダやってると1時間で終わらないので、2つずついきたいと思いますが、親切と善意というのがその次にあるんですね。これ似たような言葉です。親切というのは神の慈愛とも訳される言葉でして、神はその限りなく豊かな恵みをですね、この、イエス・キリストを通して私たちに与えてくださった。一人子を送り、私たちの罪を許し、永遠の命を与えてくださった。これはまさに神の親切なんですね。私たちは罪人であって、神様の目から見るならば何の価値もない、いやむしろ滅ぼすにふさわしいものです。ああ、この人は素晴らしい人だから生かしておいた方がいいななんて人は多分ほとんどいない、神の目から見ればですね。だのに、そんな私たちのために神は一人子を送ってですね、私たちの罪の代わりにその一人子は死んでくださってですね、私たちに永遠の命を与え、神の子として生きる特権を与えてくださった。これぞまさに親切ですよね。つまり親切というのは、やらなくてもいいことまでやることなんですよ。誤解を恐れずに言うならばね、せんでもええ、せんでもええということじゃないですよ。必要ない、必要、必要以上のことをすることですね。お世話やおもてなし、必要、もうそんなことまでやるんですかというのが、まさに神が私たちにしてくださったことですから、それを私たちもしようじゃないか、そういう思いがこのうちにあるとするならば、それはまさに霊の実であります。善意というのも、同じような意味ですけれども、チャリティーとかですね、慈善とかっていうことのベースになっている思想ですね。良い善を行い、良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるように、ああこれも手に入った、あれも手に入った、ああ増えた、獲得した、やった、俺はこんなに金持ちになったぞとですね、こういう状態であることは非常に恥ずかしいことです。いかにこれを手放していくか、いかにこれを分かち与えていくか、得たものを分かち合う。人生の価値はですね、手に入れたものでは測れられないんです。与えた量で決まるんです。分かち与えた量で決まるんです。慈善、善意というのは、まさに私たちが神様に与えてくださっている、別にお金だけじゃない、時間もそうですし、健康もそうですし、いかにこれを人のために使っていくか。その思いですね。ああ、暇だな。ああ暇だな、金もあるし、ああ暇だな、不幸ですよね、金もあって元気で暇だった、こんなに不幸なことないですよね、いかにこれをね使っていくか、分かち与えていくか。暇じゃない人も不幸な人も健康じゃない人も山ほどいますから、持ってるということは分かち与えるために神が預けていらっしゃるということです。善意というのは、なんか言葉はそのなんか善意ですけど、要するに持ってるものを分かち与えていこうという気持ちなんですね。次は誠実と柔和ですね。誠実、信仰とか忠実とも訳される言葉ですね。神に対する誠実さというのは神に対する信仰であるし、人に対する誠実さというのは忠実であること、誠実であることですけれども、変わらないこと、裏表がないこと、一貫していることだ。本当にあの人は変わらない人だ、裏表のない人だ、一貫している人だ。これはとても難しいことです。我々やっぱりいろんな顔を持つんですよね。いろんな顔、会社の顔、家の顔、友達の顔、いろいろ使い分けてね、どれが本当の自分か分からなくなった。そういう人はね、誠実な人じゃない。 誰とどこでどうあってもあの人は変わらない人だと。これこそまさに誠実ということですよ。神は誠実な方です。私たちが不真実であっても神は真実であると聖書に約束されています。私たちがどんなにフラフラしても神様は変わらない。柔和というお話をしましたが、これは優しいという言葉ですね。優しい、でみんなが一番好む人です。優しい人はみんな大好きです。でも聖書の言っている優しさというのは非常に積極的な優しさだという話をしました。それはイエス様に見られるようにですね、イエス様は病んでいる人、困っている人、悲しんでいる人、差別されている人、そういう人のところに行って彼らの友達になり、同じように罵声を浴びせられ、同じように差別を受けられた。それは彼らのその弱さに寄り添うため。共感力という話をしましたけれども、傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。もう折れそうになってる。まあもう折れそうだからもうこいつはいらない。もう消えそうな刀身、もう消した方がいい。今そういう社会ですよ。勝ち組だとか負け組だとかね。まあもう弱いやつはダメなんだ。折れそうなやつはいらないんだと。強いやつ、ボーボー燃えているやつをどんどんやりましょう。恐ろしいですね。聖書には全く反してます。聖書はその逆ですから。いかに弱っている人を助けていく、まあ助けるって変ですけどね、その人に寄り添っていくかというところに聖書のその教えがあります。イエス・キリストはまさにそういう方なんですね。そういう思いが私たちのうちに生まれてくるということが、この霊の結ぶ身であります。最後は節制という話を先週したんですけども、まあ、自分を制することは非常に難しい時代だという話をしましたね。自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだと。一億総パニック状態、いつもう壊れてもおかしくないような、そういう犯罪であったりね、いろんなことが起こっているという話をしましたけども、そういう中でじゃあどうすれば自分を制することができるのか。頑張って制するぞ、俺は大丈夫だと思ってるとね、絶対ダメです。その逆なんですね。自分の弱さを認めるということです。そして安定した変わらない目標を持つこと。まさに神を私たちの人生の土台とし、そして永遠の目標を持つというときに、私たちは自分を制することができる。本当に強い人は自分の弱さが分かっている人なんですね。まあ以上、その9つの実、これこそが本当の豊かさであります。神は私たちの外側の豊かさではなくて内側の豊かさを与えようとしていらっしゃいます。我々は外側の豊かさを求めているでしょう。外側の豊かさなんていうのはみっともないだけです。内側の豊かさを目指しましょう。霊の結び身はあなたを美しく装うんです。これを持ってても誰も文句言いません。そしてあなたもあなたの周囲の人たちも幸せにします。霊に導かれて生きていくために三つの言葉が大切です。神の言葉、聖書の言葉ですね。そして人の言葉、人の言葉は大切ですよ、年取っていくとどんどん独りよがりになってね、人の言うことを聞かなくなるんですね、これはダメです。年を取れば取るほどいろんな人の話を聞かなきゃいけない。私は長い人生を経てきたんだから、もう人の意見を聞かなくても大丈夫なんて、そういう思い上がりが一番いけません。たくさんの人の声を聞く。でも誰も私に意見を言ってくれないんだと、そういう人がいたらその人はもう見放されてます。自分から聞きに行かなきゃダメです。自分から聞きに行くこと。年を取れば取るほど人の言葉を聞くことが大切でしょう。そして祈りの言葉ですね。絶えず祈りながら生活するときに神は知恵を与えて正しい方向に導かれます。まあ以上のようなことをですね、霊に導かれて生きていくときに私たちは霊の実を結びます。 霊の実が結ぶとき、あなたの心は強く豊かで美しくなる。間違いありません。これこそが本当の豊かさです。本当に目指すべきものはここにあります。そして、これこそがですね、本当の元気です。ね、今年のテーマは元気なんですけどね。やっとここで出てきました。元気であるというのはですね、ただ健康であるとかね、ただ何でもできるとか、そういうことじゃないんです。心が元気であるというのは、まさにこの霊の実を結んで、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、柔和、節制、ね、これらの実が結んでいる人の心は、そういう人は本当の意味で元気な人です。それはただただ自分が元気というよりも、人を元気にする元気があるんですね。人を幸せにする、人を喜ばせる、それこそが本当の元気だと思うんです。皆さん一緒に、ね、これからまさにこの教会生活を通してですね、霊の導きに従って、霊の実を結ばせていきましょう、ね、たくさん結んでいきたいと思います。霊の実の豊かに実る私自身でありたいし、また教会であらせていただきたいと願っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆の心から賛美いたします。あなたは私たちをお作りになり、そして私たちを霊の実によって美しく装おうとしていらっしゃることを感謝いたします。何の価値もないものですけれども、霊の導きに従って生きていくときに、私たちのうちには学問でも努力でも、また仕事でも修行でも決して得ることのできない美しい実が宿ることを、実ることを信じてありがとうございます。神様、本当の豊かさとは何か、本当の強さとは美しさとは何かを問われている時代です。私たちはこうして聖書によってその真理を知ることができているからありがとうございます。神様、どうぞ私たちを導いてくださる、あなたの御声にいつも耳を傾けることができるように、また私たちを支えてくれる方々の声に耳を傾けることができるように、そしてもちろんあなたの御言葉をいつも開き読み覚えて、その教えに従っていくことができるように、その時に必ず豊かな実を結び、美しいこの人生を走り終えることができることを信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。